それではですね、画面共有というのをさせていただいて、御言葉をですね、ご一緒に見ていきたいと思っています。少しお待ちください。はい。ここに出てますようにですね、本日は、ズームを通してメッセージを語らせていただきます。それで、こちらのパソコンの都合もあってですね、音が途切れたりっていうことがあるかもわかりませんが、前にはですね、いつもの御言葉や引用の文章だけではなくって、ほぼほぼ完全原稿をですね、写させていただくようにしますので、聞こえにくくでもそれを読みいただいてですね、メッセージを受け止めていただければと思っております。ご理解とご協力をお願いいたします。はい。改めて、3月17日の、御言葉は、創世記39章であります。主が共におられ、と題して、メッセージをお取り次ぎさせていただきます。で、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、37章の終わりのところでですね、ヨセフは、銀20枚で売られ、エジプトに連れて行かれました。そして38章、先週のユダのところを経てですね、今日は39章、その37章の終わりの続きになるわけですよね。で、39章の一章は、一章は、あ、ごめんなさい、一節はこうですね。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの逓信で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシマエル人の手からヨセフを買い取ったと。いきなり、エジプトの王、ファラオに近いところにいる人と関わりを持つようになりました。これも不思議なことです。これも今後のヨセフの働きのための神様の側での備えでもあったわけですね。とは言いましてもですね、ヨセフにとってのこの境遇って、皆さんどうでしょうか？このことをですね、特にもう聖書をよく読んでおられて、先の先までよく分かってらっしゃるっていう方々は、今のそのヨセフの境遇、そして今のヨセフの思いっていうものにですね、お気持ちを集中していただいて、ご一緒していただければと思うんですよね。そうしますとね、ちょっと考えてみたいんですが、ワールドビジョンっていう国際 NGO があります。で、キリスト教精神に基づいて、開発援助であったり、緊急人道支援、日本においても、大きな震災において、また今回の、能登半島での震災でもそうだと思いますけれども、あるいはまた、市民社会や政府への働きかけを地道にずっと行っている団体、そのホームページにですね、こう書かれていました。人身売買、人身取引は危険な児童労働を含む強制労働、強制結婚、性的搾取、臓器摘出など、様々な方法の搾取による非人道的行為で、被害者の権利と尊厳を奪い、肉体的、精神的に深刻なダメージを与えます。世界では4030万人が人身売買、人身取引の被害に遭っていると言われています。驚きですね。むちゃくちゃたくさんのですね、人々が、人身売買、人身取引で、苦しんでいるという現実があるわけです。私たちがヨセフの生涯に起こったこのあまりにも悲惨な出来事を読むときに、遠い昔の出来事としてだけ読むのではなくって、今も実際に似たような被害に遭って苦しんでいる人々がいるっていうことを心に留めつつ読むっていうことは大切なことだと思いますし、また、その視点から改めてですね、ヨセフの境遇がどれだけ悲惨なのかっていうことをですね、思い巡らしつつ、ここをご一緒する必要があるかと思わされるわけです。で、確かに、ヨセフは、未熟さゆえに、 まあ、言わなくても良いようなことを兄たちに言ってしまった。それは彼の確かに至らない点でしたね。だからといって、兄がヨセフにしたその仕打ちは、いや、それはもう無理もないでしょう、ということで済ませれるようなことかというと、全くそうではない。許されざる虐待、犯罪ですよね。で、このような状況で、次の節に目を向けますと、2節。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。で、彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを彼に成功させてくださるのを見た。とあるわけです。お不思議です。ヨセフをイシュマエル人の手から買い取ったエジプト人の主人か、主がヨセフのすることすべてを彼に成功させてくださるのを見たっていうんですね。主って誰なのかわかんないっていう、そういう人です。その結果として、それでヨセフは主人の好意を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。まあ、古代においてはですね、優秀な奴隷に、その家の大切な、財産管理であったり、重要なことをですね、まあ、任せるということが、まあ、あり得たそうですね。まあ、それにしても、ヨセフが、どれほどですね、主人の大きな信頼を得ていたのか、驚くべきことだと思いますよね。5節、主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで、主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。私は何度もこの御言葉を味わいましたけれども、いや、なんと素晴らしいことかなと。実際に主はですね、こういうことをしてくださったんですね。で、まさに、これはアブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれてきた祝福がヨセフに注がれ、祝福の源として彼が用いられているっていうことですよ。主を信じる、唯一の神であるお方を信じる、たった一人の存在、しかも奴隷です。そんなヨセフが、その家庭の、その一族の、またその周辺の一切の祝福の源となった。ね。ところがですよ。思いもよらないことが起こります。先ほどの続き。しかもヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。これらのことのうち、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。まあ、奴隷であるヨセフの主人の妻。主人とその妻に仕えているといってもいいヨセフの立場に対して一緒に寝ましょう。まあ、露骨な言葉ですね。別の訳ではですね、私と寝なさい。英語でも命令文になっています。奴隷であるヨセフに対して、お前は私の命令に従うしかないのよっていうプレッシャーが、十分に感じられるような言葉ですよね。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。そう、彼は、主人に対してということとともに、いや、それ以上に、神に対して罪を犯すことができようか。これは神の前での 出来事なんだということを強く意識して、それが分かるかどうか分からない、そういう彼女に向かってですね、これを告げるわけですよ。で、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。強烈な誘惑がですね、毎日毎日若い、そのヨセフに対して来るわけです。でもそれを拒む。ヨセフは非常に忠実ですね。これは、先週見た38章のユダとは、ある意味で対照的ですよ。自分の妻が死んで、喪が明けたら遊女を買う。それが当時のユダでした。でもヨセフは、誘惑を徹底的に退け、遠ざけます。箴言の御言葉にですね、こんなのがありますね。あなたの道をこの女、これ遊女の子です。この女から遠ざけ、その家の戸口に近づくな。ね、できるだけ早い段階で誘惑から逃げる。誘惑となるもの、誘惑となる危険性があるものを断固、もう初期の段階から退けるということが大切ですよね。誘惑に対して、まあ、ちょっとこれぐらいだったらっていうふうにこう妥協してしまうと、もう坂をですね、バーッと転げ落ちるように、あたたたたーっとですね、どんどんどんどん勢いがついて、もう引き返すことができないというような、そしてもう誘惑とその結果から逃れられなくなるということが、皆さんどうかわかりません。私はそういう誘惑に対して弱い人間だということを自分でよくよく思い知らされてきました。で、ヨセフはですから、この箴言の言葉のようにですね、近づかない、退けるということをしたわけです。で、このようなある日のことを、彼が仕事をしようとして家に入ると、これ仕事ですから仕方ありませんからね、入りました。ところが家の中には、家の者が一人もいなかった。彼女は、ヨセフの上着を掴んで、一緒に寝ましょうと言った。先ほどと同じ言葉です。私と寝なさい。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。彼ができる精一杯の、そして最善のことをその時にしたわけですね。彼が、上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼んで、こう言った。見なさい。私たちに対していたずらをさせるために、主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げていきました。むちゃくちゃですね。逃れたヨセフが彼女の行為を黙っているはずはないと直感したんでしょうか。即座に自分を守るための偽りを考えつきました。また、可愛さ余って憎さ100倍という、こんだけ私が言い寄っているのに拒みやがってという気持ちもあったかもしれませんね。で、ヨセフの服が、え、ヨセフの服がまたしても彼を傷つける欺きの手段に使われるわけですよ。あの長服がそうだったように。本当は彼女がその手で上着をつかみましたよね。でも彼女はこう言った。私のそばに上着を残して、上手に自分のした悪を隠してますよ。彼女はヨセフの主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いておいた。彼女は主人のこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきた、あのヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。二人だけしかいなかった。そして、証拠になる。その彼女の側からするならば、彼女の偽りを裏付ける上着がある。で、このいたずらをしようとしてって言葉は、 戯れるとかおもちゃにするっていう意味の言葉で、まあ、強姦を暗に表すことですね。彼の主人は、あなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて、怒りに燃えた。で、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。どうなってしまうわけです。監禁っていうのは、イスラエルでは極刑に値する重罪です。もう死刑です。特に夫ある女との姦淫は二人とも死刑です。で、エジプトにおいても全く同じとは言いません。けれども、このように投獄されただけで済むっていうのは、主人の奴隷に対する熱い信任を根底から裏切ったという、この時のヨセフに対しての処罰としては、明らかに非常に軽い処分でしたよ。ね。だから、これまでのヨセフへの敬意とか信頼が、この時の怒りと混ざり合っての処分ということだと思います。ただ、やはり著者の意図は、ここでも共におられる主のご介入のゆえに守られているっていうことがあっただろうと思います。そういう書き方ですよね。で、21節、しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。ここでも、主はヨセフと共におられます。で、監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフは、そこで行われるすべてのことを管理するようになった。こう、主が導いてくださったんですね。監獄の長は、ヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは、主が彼と共におられ、彼が何をしても、主がそれを成功させてくださったからである。ポティファルの時と同じような不思議なことが起こった。主とは誰かって知らないはずの人から見ても、ああ、この人が信じている主という神が、確かにこの人を用いて全てのことを成功させているなっていうふうに思わされるような、そういうヨセフでした。で、この章で実に4回も繰り返し繰り返し出てきている、主が共におられてというこの言葉、これを心に留めつつですね、2つのことをメッセージとしてご一緒に受け止めたいと、そう願っています。で、まずはですね、その一つ目のことですけれども、ヨセフは次のようには考えませんでした。まあ、私だったらこう考えるだろうなっていう次のようなことをヨセフは考えなかった。それは、主が共におられるけれども、お兄さんたちは僕を撃って、僕はエジプトにまで連れてこられてしまった。あるいは、主は共におられるけれども、奴隷にされてしまった。あるいは、主は共におられるけれども、主人の妻に陥られてしまった。主が共におられるけれども、自分は今こうして監獄にまで何にも悪いことしてないのにぶち込まれてしまった。ね。こう考えなかったんですよ。で、もしですね、彼がこう考えていたとしたら、もう、ふてくされるしかないんですよ。主が共におられたって何の役にも立たないじゃないか。こう思うしかない。しかし、ヨセフにとって主が共におられるということは何よりも現実的で、何よりも優先されるべきことで、何よりも力強い助けだったんですね。彼は主が共におられるっていうことを一番に考えた。何があっても、 でも主は共におられるんだっていうことを最優先に考えたんですよ。だから全て逆になりました。先ほどの私のようなものがこう考えるだろうなってことの全部逆です。つまりこうです。お兄さんたちは僕を売って、僕はエジプトにまで連れてこられた。で、けれども、主が共におられる。ね。だから、精一杯今僕ができることをしようって彼は思ってそうしたんです。あるいは、僕は主人の妻に陥られてしまった。けれども、主は共におられる。この主は共におられるという現実は全然変わらない。だから、弁解したり、主人の妻の罪を暴露していなかったことを後悔したりはするまい。そんな必要はないんだ。あるいは、自分は監獄にまでぶち込まれた。けれども、主が共におられる。だから、この監獄の中でも、主に仕えるように、人々に仕えよう。これがヨセフだったんですよ。これが、主が共におられるヨセフの歩みだった。これが、主が共におられるということを最優先に、リアルなこととして受け止めたヨセフの判断であり、歩みだったんですよ。で、悪魔は、私たちにうまく誤解させようとしています。主が共におられる。で、そんなことなんて、意味がないよ。今のあなたに、何の力にもならない。あなたもそれはよくわかってるよね、って言ってるわけですよ。つまり、主が共におられるけれども、誤解され、理不尽な扱いをされ、心を傷つけられた。主が共におられるけれども、あんなことをされた、こんなことをされた、と思わせようと働きかけてくる。このあたりは、サタンは実に巧みですよ。私たち一人一人の弱点をよくわかっているサタンは、上手にそう思わせる。そして、そういう出来事にあったときに、そのことは、もう本当に説得力を持ってリアルに、皆さんどうかわからない。でも私に迫ってきますね。どうでしょう。そして、主が共におられるって聖書は言うけれども、あの人はこの人は言うけれども、でも、今の自分には何の力にもならない。意味はないと。そう思わせる。しかし、創世記39章、今私たちがご一緒しているこの章を通して、この章の御言葉、事実ヨセフが通らされたそのことを通して、主は、ご自身が共にいてくださるということが私たちにとって、どれほど大きな、どれほどリアルな、どれほど、実際に、最優先に、現実としてあるということなのか、それを思い起こさせているわけですよ。ヨセフがそうであったように、私たちも、主が共におられても、理不尽なことに遭遇します。主が共におられるということは、私たちの安全、私たちの幸せ、私たちの健康、私たちがトラブルに巻き込まれない、そして私たちが裕福になることができるということを保証しません。主が共におられることは、自分の思い通りにことが運ぶということを保証しないんですね。それどころか、皆さん、はっきり言えばヨセフは、主に従えば従うほど悪くなるというところを通されたんですよ。そのように、私たちもまた、主に従っているのに、ね、主に従えば従うほど悪くなってるじゃないかということを経験させる。すなわち、十字架を負わされるわけです。しかし、 繰り返し聖書は、主がヨセフと共におられたので、彼は成功したって証言してるんですよ。ここに第一番目のメッセージがあります。どのような状況でも、主は共におられる。そして、そこで共におられる主の恵みによって精一杯生かされていくものを、主は用いて、主ご自身の祝福を満ち溢れさせてくださるんだっていうことです。主は、主と共に生きる一人の人の存在を、その人が属する共同体全体の祝福としてくださるんですよ。もう一回5節を見ますと、主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで、主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと、なんと美しい言葉でしょうか。たった一人の、もうエジプト人の側からすれば、どこの誰とも知らないたかが奴隷ですよ。お金で買い取った。そんな男、それがヨセフ。でも、ヨセフを見ていると、この人が信じている主なる神、エジプトの我々が信じてきた神々とは根本的に異なるこの人にとっての神、ヤーウェ、主が確かにこの人と共にいる。そして、この人がすることを一つ一つ成功させているな。だからこの人を信頼することができる。本当にこの人によってどんどん私たちは祝福されてるじゃないか。もう全部任せよう。ね。そういうことが起こったわけでしょ。一人の重み。改めてそれを思います。主が共にいてくださるっていうリアルの中に生きている一人の重み。皆さんの中にご家族の中でクリスチャン一人ぼっち。職場の中でクリスチャン一人だけ。あなたが属しているグループの中でクリスチャンは自分一人なんだ。そういう方は幾人もおられるでしょ？ね。あなたは所詮自分一人なんて何の力もない。何の影響力もない。祝福になんてなれない。そう思うかもしれない。とんでもない。祝福となりなさい。って命じられたのが主です。で、そのお方があなたと共におられるんです。ですから、あなたがどんな人であっても、確かに祝福の源として用いられていくんですよ。で、そのことを今朝もう一遍、これまでそうであったように、いや、それ以上に信仰を持ってしっかりと受け止めようではありません。で、本気でそのことを受け止めて使わされていくときに、そこに、私たちは気づかないかもしれない。でも、主によって何かは起こるんですよ。もう起こってるかもしれない。いや、きっとそうですよ。そのことを信じたいと思うんですね。そのことを信じるために、このヨセフの記事は、大きな慰め、励まし、力になるのではないでしょうか。第2番目です。では、私たちにとって主が共におられるというリアリティ、現実感に生きるとはどういうことなのか。それを教えられたいと思います。そこで、詩篇をですね、2箇所開きたいと思いますね。で、1箇所目はこれです。詩篇の105編の18節。これはヨセフの生涯を見ていくときに、また、後ほど見たいと思っている箇所ではありますけれども、ヨセフの足は苦しみの枷をはめられ、その首は鉄の枷に入れられた。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を練った。ね。まあ、詩的にですね、彼が理不尽な扱いをされた、彼が投獄された、自由を奪われたっていうことが、こんなふうに歌われている。そして、彼がお兄さんたち、お父さん、聞いてください。 こんな夢を見ました。こんな夢を見ましたって言いましたよね。で、その言葉通りになるときまで、主の言葉は彼を練ったって。ね。主の言葉はって言うんですよ。で、考えてみますとね、この詩にあるように、主が共におられたことを、実際にヨセフは何によって体験してたのかっていうと、主の言葉によってなんですよ。でね、主が語りかけておられるっていう言葉は記されていません。今まで、ヤコブに対して、イサクに対して、あるいはアブラハムに対して主が語られた。でも、ここでは主がこう語られたっていう言葉はないんです。でも、主は共におられて、ヨセフに語りかけ続けておられたっていうことを、詩編の言葉は、いや、主は詩編の言葉を通して私たちに教えておられる。で、そのことによって、その語りかけの中で、ヨセフは練られていく。練られていくということは、成長させられ続けていくということは、彼自身が成功させられていく、用いられていくということです。で、私たちにはどうかってことです。ね。私たちにも主は語りかけていてくださるんでしょうか？皆さんどうですか？あなたはどうですか？で、もう一箇所の詩編にその答えがありますね。16編の7節。私は褒めたたえます。助言をくださる主を。え、この助言をくださる主をっていう言葉、心に留めていただきたいと思います。え、助言をくださっている。主が語りかけてくださっている。ね。で、実に、夜ごとに、内なる思いが私を教えます。で、この内なる思いって不思議な言葉なんです。後で触れますけども。で、私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ、私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。ね。皆さん、私たちの喜びの秘訣って何ですか？ある意味でこの詩編は、私たちの喜びの秘訣が何かっていうことを見事に言い当てていると思いません？で、新改訳2017をお持ちの方はですね、欄外中のところに、先ほどの内なる思いっていうですね、直訳としてですね、人造って書かれてる。不思議ですよね。で、主からの語りかけを受けて、人造が私を教えるっていうんです。つまり、主の御言葉が腹綿深くに、つまり私の内側の一番深いところにストンと落ちて、もう魂の奥底から、心の奥底から、なるほど、そうか、アメンとね。そんな風に納得できて、私を確信を持って、主に従うことができるように導くんだっていうことを言ってるわけですよ。で、それは、主が腹渡り、主が私のうちに共にいてくださるっていう、ね、自分の体の存在の中心部にいてくださるっていうことでもあるわけです。さらに、私の前に、そして、右っていうのは以前も出ましたように、最も重要な場所って、最も力あふれる場所。ね。だから揺るがされない。主を信頼する者の喜びがここにあるんだと。詩編の記者は高らかに確信を持って歌ってるわけです。ね。で、御言葉を読むときに何が起こってるかって言うんですよ。私たちが御言葉を読むときに、御言葉を聞くときに、御言葉を味わうときに、私たちそこで実際に生きて働いておられる主に出会ってるんですよ。主が共にいてくださるっていうことを現実として体験してるわけです。だから、御言葉を味わうって本当に幸せなことですし、また、私たちにとって何にも増して大切なことですね。そして、それこそ喜びであり、力、希望の祝福の源なわけですよ。で、 2024年度から総点検討会ですね、ぜひしたいと願っています。で、尼崎福音教会との兼ね合いで、どういう曜日になるか、まだちょっとわかりませんけれども、基本的に日曜日と月曜日以外の毎日、総点検討会をしたいと願っています。例えばですね、週に3回は御影福音教会で、2回は尼崎福音教会で、どちらも、ズームを使うとですね、今日もこうしてズームを通して皆さんと御言葉をご一緒しているわけですけれども、このズームを使うと毎日、ズームを使える方とはですね、総点検討会ご一緒することができると思います。で、朝一番に御言葉を食べる。別に総点検討会じゃなくても御言葉を食べることはできるわけですから、それぞれでなさったらいいんですけども、出たいと思われる方、出れる方はぜひご一緒ください。で、そこでも御言葉を噛み締めてですね、反芻して、一日のうちずっとそれを何回も何回も思い出しながらですね、またその時に御言葉を思い巡らして、応答の祈りを下げて、取りなしの祈りをお互いに下げていく。あまり長い時間はいたしませんけども、そこでですね、ご一緒に養われていきたいなって願されて、またそのことを本当に楽しみに待ち望んでいます。で、御言葉っていうのは真理ですよ。そして、イエス様は、以前も見たように、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ロゴス。まさに、イエス様ご自身が神の言葉としてこの地上に来てくださった。私は道であり、真理であり、命なのですと、イエス様おっしゃった。そのイエス様が、御言葉を通してリアルに私たちに迫ってくださる。御言葉を私たちが深く味わい噛み締めていくときに、主が共におられるんだ。主が内におられるんだ。主が前にいてくださるんだ。主が右にいてくださるんだっていうことが、さらにリアルに私が神学生時代ですから、もう30年ほど前のことですけども、ホーリネス教団っていう教団がありますね。その神学校、東京聖書学院の当時学院長だった小林和夫先生って方がですね、ヨセフの箇所から、確かあれはセミナーだったか、正解だったか、メッセージされた。その時にですね、こうおっしゃったのを忘れることはできない。その言葉はこうです。主が共にいていただく、共にいていただき方をしたのがヨセフだったんですっておっしゃった。ね。謎めいたことです。主と共にいていただく、共にいていただき方をした。それヨセフだった。皆さんどうでしょうか。もちろん主の恵みです。けれども、ヨセフの側でも実際に共にいてくださるっていうことが、彼の現実になるようにしたっていう、そのヨセフの側からの働きかけがやっぱあったんですよ。ね。主は確かに共にいてくださる。その事実に信仰を持って心を開く。主が共におられるけれども、ほにゃららだ。ではなくて、ほにゃららだけれども、主は共におられる。だから大丈夫なんだ、と受け止める。ね、主が共にいたいと願われるものでありたいですよね。その鍵は、それは難しいことじゃない。それは幼子のような信頼です。ね、本当に幼子のようにですね、主に心を開いて、より頼んでいく私たちでありたいって改めて思わされています。人生は人間の仕打ちや置かれた状況によって確かに大きく揺さぶられる。それは事実です。でもそれによって実は決まるのではないと。ね。主の摂理こそがヨセフの生涯が描かれている全体の中心テーマであるように、私たちの人生も結局決め手は主の摂理です。主の導きです。主が共におられ、この世界で私たちを導いておられる、この全宇宙を統治しておられる王の王、主の主であられるお方のその摂理、それが人生を決めるんだということを私は知ってるわけです。それでもしばしば、 状況は変わらない。でも一歩一歩、セツリのクライマックスに向かって、主は御心を進めていってくださる。つまり、人生を決定するのは、誰と共にいるか。私たち一人一人の人生を決めるのは、誰と共にいるかなんですよ。主と共にさえするならば、その人の人生は成功なんです。主は人間よりもはるかに大いなる方、王の王、主の主、命と喜びの源であるからです。どうぞ、この朝もう一遍、主が共におられて、ヨセフにしてくださったこと。主が共におられて、私に、あなたに、私たちにしておられることを、し続けてくださることを、信じて、上を仰いで、十字架の主、よみがえりの主を信頼しつつ、ご一緒に歩んでいきたい。そう思うんですね。それでは、お祈りをお捧げしたいと思いますので、どうぞ心を合わせてください。ハレルヤ、憐み深い主よ、感謝します。ヨセフの生涯の真っただ中に、主よ、あなたは確かに共にいてくださって、こんなにもリアルにご自身を表し、そして、あたかも主はどこかに行ってしまった、主は私を見捨てたとしか思えないような現実の中にあってさえも、主は確かに共にいてくださって、また、ヨセフは主が共におられるんだということを最優先にリアルに受け止めて、それに基づいて精一杯生きた。その中で豊かな祝福が溢れていったことを教えてくださり、感謝をいたします。主よ、ヨセフを愛し用いられた主は、私たち一人一人を愛し、そして祝福となりなさいと今朝も呼びかけ、そしてこの一週間もご一緒くださいます。主よ、どうか、あなたが共におられるんだったらどうしてこんなことがという、そのような出来事の真っ只中にあって、でも主は共におられる。だからあなたを信じます。そのように祈らしめ、告白して、せしめてください。そのために、どうぞ御言葉を日々、しっかりと私たちが、霊の糧として、魂のご飯としていただいて、一歩一歩歩んでいくことができますように、守ってください。愛するお一人一人を、あなたが祝福してくださることを信じます。主イエス・キリストの名前を通し信じ、お委ねして、御前に心を合わせてお祈りいたします。アメン。